ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きして、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお聞きしていきますので、どうぞお楽しみに。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本です。そして、
はい、皆さんこんにちは。コメンテーターの、京都 NPO センターから来ました向井直文です。よろしくお願いします。
初めてぐらいフルネームでおっしゃっていただいたかもしれない。
あ、そうでした。
直文さん、今日もよろしくお願いします。
はい、明日の名前言われたらちょっと恥ずかしい。お願いします。
さ、今回も素敵なゲストの方にお越しいただいておりますの で、ね、はい、これからの30分どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。改めまして、ゲストの方ご紹介していきます。本日はお三方にお越しいただいております。 NPO 法人フードバンク京都から副理事長の山村純子さん。
はい、山村純子と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
ます。
そしてボランティアということで、岡田信恵さん。
はい、こんにちは、岡田です。よろしくお願いいたします。
もうお一方は学生ボランティアの山本響さん。
はい、山本響と申します。よろしくお願いいたします。
はい、こちらのお三方にお越しいただいてお話を伺っていきます。まずはじめに向井さんからも、はい、今回フードバンク京都さんにお越しいただいた、背景をお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、今年ですね、2023年度も開催しております支援堂っていう企画がありまして、まあ、市民活動の活動のことを知っていただくというところと、まあ、寄付文化というところをですね、まあ、皆さんに知っていただいて、寄付していただくような社会というところも作っていきたいなというちょっと思いもあって、活動しているプログラムになるんですけども、はい、今回、昨年度から、参加団体をですね、大体5団体以内に抑えて、うん、参加いただいたその団体さんと半年間かけて伴走をしながら、その寄付っていうところを一緒に協力していきながら伴走支援していくっていう形でちょっとプログラムが変わったんですね。で、今年度その参加いただいた、団体さんの一つが、この NPO 法人フードバンク京都さんということで、今回ちょっとこちらの番組にちょっと寄せさせていただいたっていうことになります。
改めてありがとうございます。ではまずはじめに、副理事長の山本さんから、改めてフードバンク京都どういったご活動をなさっているかというあたりもお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、フードバンク京都では、皆さんからいただいた食品を困窮されているご家族の方にお渡ししている活動をしています。はい、はい、
ありがとうございます。支援堂を通してまた新たなその取り組みみたいなご活動であったり、新しい方とのお出会いなどもあったのでしょうか。はい、
そうですね、支援堂さんで活動をビデオで撮るという機会がありましたので、
はい、
それで撮らせていただいて、いろんな部分があるんですけども、はい、畑から仕分けから、
畑から仕分けまで、
はい、いろいろ部分がありますので、はい、そこで活動紹介をさせていただいたので、改めてちょっとまた皆さんにボランティア募集というのも呼びかけるきっかけに なってよかったなと思っております。
良かったです。
はい、ありがとうございます。
頑張っていきましょう。
はい、
はい
はい、ご活動のその中身としては、もう本当に今まさに必要とされているような、はい、家庭状況っていうのは社会全体にあるなというふうに感じているのですか。実際にはどうでしょうか。
そうですね、コロナ禍になるなってからも急激に増えたんですけれども、はい、今年は本当に物価高騰の影響を受けて、でそれまでなんとかその年金とかで細々とやれてたご家庭が物価高騰の煽りを受けて、もうたちまち行けなくなったっていうところで、区役所の行政に相談行かれて、でそこからもう食べ物もないので、ちょっと支援できませんかということで行政から連絡が入って、うちの方で受けるっていう緊急支援が多い時で1日4件ぐらい入ったりする時もありますので、
はい、
本当に日々バタバタと あの連絡を受けてお届けしているっていう感じで動かせていただいてます。
先ほどおっしゃってた畑から仕分けまでというこのワードも気になりましたけれども、はい、そのただ届けるだったり、はい、バンクとしての活動だけじゃないっていうことなんですね。
そうですね、あの畑はあの全国も比べてうちの京都だけだと思うんですけれども、はい、畑があってそこで無農薬で野菜をあの育ててまして、あの毎週日曜日の午前中やってるんですけれども、はい、それもまたちょっと畑ボランティア募集してますので、あの本当にあの山が見ながらあの汗かきながらいいとこでやってますので、あの皆さんよかったらあの畑にあのちょっとあのボランティアどんなんかなっていう方もちょっと畑に一回来ていただいて、ちょっと汗を流していただいて、まあ、これから寒いですけど、あの毎週やっておりますのでよかったらと思います。
はい、
ちなみにどのあたりなんですか？畑
の西京区 のちょっと端っこにあるんですけども、あの最寄り駅はあの桂からあのまあ、レンタサイクルを借りて 2、30分でしょうかとか、はい、ちょっとあのバスを使ってこなくちゃいけないので、またあのフードバンクでもちょっと自転車をあの半径の西向こう駅に置かせの近く あのメンバーの家に置かせてもらってるので、もしあの来ようかなって思う方はあの公式アカウントにあの LINE で登録していただいたら、そこからあの西向こうのここに自転車置いてますっていうところでご案内できますので、ぜひお気軽に参加していただいたらと思います。
自転車借りれるんですね。
そうですね、はいはい、
山を見ながら、
はい、
そしてあのそちら伺ってお野菜を作ってる畑もあれば、はい、事務所といいますか、その他の作業の場所も。
そうですね、はい、事務所があの西京区の片木原っていうところにあの事務所を借りて、
はい、
ありまして、でそこで2階建ての事務所を今借りてます。でそこであのいろんな食品を集めた食品を仕分け作業をしてあのお届けしてますので、いろんな食品がね、はい、あの並んでますので、仕分け作業してるあの
お二人
お二人の、
はい、お話を伺いたいと思います。
は
い、
ちょっとね、具体的にどんな食べ物が来てるのかとか、ちょっと、はい、お願いします。
では山本響さんに。
はい、僕は主に土曜日にある仕分けに参加しているんですけども、
はい、
の仕分けの時はそのフードドライブって言って、うん、スーパーマーケットとかコンビニとかにボックスが設置してあるんですけど、
うんうん、
そこのボックスに、まあ、お家で眠っている食品だとかを、皆さんに入れていただいて、でそれを回収してもらったものをその土曜日に仕分けをしてるんですね。でその仕分けをする時にはもう本当いろんな食材が届いてて、缶詰であったりとかレトルト食品であったりとか、まあ、乾物であったりとか本当たくさんあるんですけど、まあ、その1回の仕分けに大体1時間から2時間ぐらいかけて主に行っていて、
車でそのやっぱかなりたくさんの量を運ぶような感じになるんでしょうか？
あ、そうですね、あの結構時期によってもばらつきがあるんですけど、
はい、
ここ数ヶ月はかなり持ち直していて、もう1回の仕分けに結構時間がかかってて、で1回仕分けしたらその棚があるんですけど、その棚は結構一通り埋まるぐらいは回復してるかなっては思うんですけど、まあ、ただ最近はその棚いっぱいになってもその午後にある仕分けは午前中にあるんですけど、その午後にあるアソートっていうその
アソート、
はい、アソートっていう、はい、
声拾ってます、
言ってください、
言ってください
、うん、アソートっていうのは、
はい、
支援者の方へあの送るものを詰め合わせをするっていう作業なんですね。
そうかそうか、仕分けして、
はい、
直接本当に届くためのボックスに詰める作業が
ボックスっていうか段ボール箱になるんですけれども、その人、支援者のご家族、とか人数とかによって入れるものはそれぞれ違うんですけれども、それはアソートのメンバーがあのその明細を 見ながら、ここにはお子さんがいらっしゃるからお菓子を入れようかなとか、あの食品だけ渡さないといけない、何も調理ができない方にはお野菜は入れられないなとか、いろんなことを考えながらそれぞれ違うボックスに仕上げていってくれてるんです。
そうかそうか、あの私イメージしてたのはあのコロナの時に政府っていうかね、自治体がやらはった、もう確実にこの市はこれみたいな感じの、ま、 緊急だからこそ最低限こう必要なお米と、なんかラーメンとみたいな、こう決まったのかなと思ったけど、そういうわけじゃないんですね。
そうですね、その方本当にあの年齢とか、はい、あの例えば男性だったらちょっとガツンとした焼きそばの入れたりとか、あのポテチを多めに入れたりとか、その年代とかその背景によって、あ、これが好みそうかな、年配の人だったらちょっと懐かしのお菓子入れようかなとか、その時にその想像しながら、ちょっと仲間で言い合いながら、あのこれ入れようかなと。で、開けた、あの段ボールパッと開けた時にわーって感じで喜んでほしいので、ちょっと上にお菓子をこうぴったりこう並べたりとかして、ちょっとあの詰め合わせを作ったりしてます。はい、それがうちのあのモットーというか、あの大切にしてるところ、はい、あのオーダーメイドであの作ってるっていうところがうちのちょっとあの特徴かなと思います。
そうですよね、はい、必要最低限なものをっていうわけじゃなくて、はい、開けた時にわって喜び驚きがあることを大事にしているっていうのは、う、ね、はい、なかなかこれはアソートだったり、はい、その前からの仕分け、
そうですね、
回収の段階でも考えていくようなことですよね、はい、ありがとうございます。向井さんからもいかがでしょう、ここまでお話を伺ってて。
そうですね、それぞれに合わせていろいろ作っているっていうのは、確かに聞いてみれば、あ、確かにそうだと思ってたんですけど、はい、改めてね聞くと、あ、そうなんだっていうのを最初に自分でやっぱり思ったっていうのがあって、
うん、
でもやっぱ大事ですよね、本当に。だって送っても結局使わないような、
はい、
料理が苦手な人に野菜を送ってもっていうのはもちろん確かにそうですし、やっぱり一つ一つ考えて詰め込むっていうのがすごく大変なことだと思いますので、うん、本当になんかね作業的に大変だなっていうのをすごく聞いてて思いました。
はい
はい、
直接支援者さんと あのお届けする先の方とお会いするみたいなことは、
はい、あの継続的にお渡ししてるうちが、うん、あるんですけども、そこには直接お家の方に届けに行ったりあのしてますね。で、配送の人はあの直接行くとやっぱり直接、はい、あのわーっていう感じで喜んで子供さんが出てこられたりとかで、うん、あのすごく反応が聞けて嬉しいっていう感じで、うんうん、はい、あのよく聞いております。はい、
ありがとうございます。後半もまだまだお話を伺っていきたいと思いますが、ここでミュージックブレイク聞いていただきたいと思います。はい、ではセレクトいただいた方からおっしゃっていただけたらと思います。
はい、はい、ウルフズの明日があるです。
京都ハッピー NPO、 本日は NPO 法人フードバンク京都から副理事長の山村純子さん、岡田信恵さん、山本響さんにお越しいただいてお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ここからの時間はあのボランティアで参加されております岡田さんと山本さんにもたっぷりお話を伺っていきたいなと思うんですけどいいですか。
首を横に取って
あのそもそもお二人があのこちらのフードバンク京都に関わられたきっかけからお伺いしたいなと思うのですが。
はい、僕の場合は、
はい、
もともと中学生から高校生ぐらいの時からフードロスという問題に関心があって、
はい、
っていうのもそのテレビなどでクリスマスとか、節分とかのシーズンになると、
はい、
スーパーで大量に売れ残りが出てきてしまって、それを廃棄しているっていうニュースを目の当たりにしてすごい衝撃を受けて、なんでこんなに食品を日本は輸入してるのにこんな捨てちゃってるのかなって思って、それで何かしたいなって思ってて、で大学生になったら少し時間がやはりできたので実際に動いてみようと思って、それでフードバンク京都の活動に携わることになりました。
へ
ー素晴らしいですね。
岡田さんの優しい目が実際に入ってみてどうでした。
あ、はい、実際に活動していく中でこうやってなんだろうな、食品ロスになりかけたものを回収して、いろんな過程を経てまた皆さんに、まあ、支援を必要とする方にお渡しができているんだなっていう活動を実際に見ることができて、まあ、それもすごい有意義ですし、またその活動に自分も携わることができてよかったなと思いました。
そうですよね。なんかそのフードロスっていう部分もまた貧困とこうなんか背中合わせの問題ですよね、本当に、
はい、
そこがこうなんか社会課題としてつながるような感覚もこちらで活動されてるとありそうだなっていうふうに感じました。
そうですね。
またあの大学でもこのフードバンク京都の活動についてお話をされる機会もあったというふうに伺っております。
はい、まあ、少しなんですけど、この大学の授業での教えてもらってる先生がフードバンクの活動を少しお話しされてる時があって、でその授業が終わった後に私もこういうことやってるんですけどっていう話をちょっと言ってみたら、その先生から、あ、じゃあ話してみたらって言われたので、それでお話をさせていただいて、でお話を、まあ、自分がしたら何人かその実際に活動してみたいよっていう声かけもいただいて、まあ、ちょっとずつなんですけど、
はい、
フードバンク京都、フードバンクの活動が広まっているのかなと実感することができました。
嬉しいね。
お二人から見てどうですか、あの一緒にご活動されている山本さん。
そうですね、本当にあの若いんですけどすごく芯がしっかりされてて、逆にあの私たち教えられることも多いし、彼はあの本当にあの自宅から1時間以上かけて自転車で畑まで来てくださったりとか、本当に畑目あのボランティアもちょっとあの人数が少なかったりするもので、本当にあの響くんが来た時に、あ、響くんが来てくれた、じゃあこれ頼むわみたいな感じで、あの若い力にあの頼って本当に助かってます。はい、
そうですよね、ありがとうございます。続いて岡田さんにもお話を伺いたいと思います。
はい、私はもうかなり高齢なんですけれども、今年の1月から参加をさせていただいたんですが、長年勤めていました仕事を定年まで勤めまして、その後ちょっとお友達の仕事をお手伝いに何年か行ってたんですが、それも昨年の11月にもう終えましたので、何かできることがないかなと、何かです、うん、フードバンクを探してたわけではないんですけれども、何かできることがないかなっていうのでちょっと探していたところ、フードバンクっていうのの名前が目についたんですね、ネットで見てて。で前職でフードバンクをちょっと立ち上げてみたらどうかなっていう話も出たことはあるのですが、あの他の県でされてるところがありましてね、同じ団体でもうかなり大変だっていうことが耳に入ってきまして、結局手を出せずのまま退職をしてしまいました。なのでフードバンクという言葉だけは知ってたんですけれど、まあ、実際わからなかったので、で、代表にメールを送ったら、一度、畑に見学に来たらどうですかということからスタートして、いろいろお話を聞かせていただいて、それでもまだ実感がなかったんですけど、それだったら一応仕分けっていう作業があるので、そこへ行ったら大体ちょっと分かりやすいなっていうふうな感じで行かせていただいたのがスタートです。で主に私はもうあのちょっと車に乗れますもんで、配送ができたらということで子供のお使いみたいな程度で考えてたんですけれども、なかなかそういうことではなくって、
実際は
もうこの年でまだまだ勉強させていただくことがすごくたくさんあって嬉しいなと思いながら活動させていただいてます。
実際にその、 あの回収先のお店であったり、いろいろなあのところに行かはることがある、
それもありますし、
はい、
あの先ほど言ってました行政の方から支援の依頼があったものを行政の窓口へ届けるっていう仕事をしてます。はい、その間に結局仕分けがあって、アソートがあって、配送があって、やっと終了なんですけれど、みんなもうなかなか顔合わすことがないので、
はい、
それぞれの仕事をあのやってるっていう感じで今のところまだいてます。
その工程のいくつかに関わる中で、こう前職であったりこれまでのご経験もあって、こう見え方が変わっていったりしたこともありますか？
そうですね、見え方っていうよりもやはりまあ行政 からの支援っていうのをもっともっといただいてはいるんですけれど、もっともっといただけたら活動が広がるかなっていうような思いはありますね。
そのあたりどうでしょう、山村さんは。
はい、そうですね、活動していく中でやはり緊急支援もかなり増えてまして、まあ、多い時は 4,5 件入る時もありますので、やはりその食品が足りない時もあるんですね。なのでその食品を買ったりするお金もやっぱり必要になってきますので、またホームページを見ていただいて、マンスリーサポーターっていう、定期的に納めていただくっていうのもありますし、あとアマゾンでアマゾンの欲しいものリストでポチッとしたら私たちの方に届くっていうのも始めましたので、そういうのでちょっと支援をいただくとか、あと気軽にボランティアにいろんな部門がありますので、気軽に来ていただいたらなと思います。で、私たちの本当に楽しくみんなでワイワイやってるのが、いいところだなと思いますので、本当に気負わずに、ちょっとどんなんかなって覗きに来て、来ていただくのも構いませんので、ぜひ参加していただいたらなと思います。はい。あと食品に関してはそのお近くのスーパーでうちらのボックスを置かせていただいてますので、またどこでやってるかっていうのはちょっとホームページ見ていただいて載ってますので、ぜひそこにもしいただき物で食べないんだけどっていうのがあればまた入れていただいたりとかしたら、また次の困っておられる方の明日の食料に なりますので、ぜひその命を続なんていうんですか、命をこうつなぐことにお力がなると思いますので、ぜひともご支援いただきますようによろしくお願いいたします。
本当にお話を伺っていると、こう自分の体でボランティアみたいな形で関わるようなこともできるし、お金としての寄付、そしてまた食料で少し手助けするというようなこともできる、いろんな関わり方が本当にあるなというふうに感じました。
はい、ぜひ本当に楽しくやってますので、ぜひ覗きに来てください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。コメンテーターの向井さんからも一言いただきたいと思います。はい、いや、
実はね、この収録するまでの間の打ち合わせとかでもいろいろ話を聞いてて、はい、あ、そうなんだっていうような話たくさん結構聞いてて、自分が知らない世界っていうのもすごくいっぱいまだたくさんあるんだなっていうのをすごく認識したなっていうふうに今回思ってます。で、ね、今回このラジオを聞いて、少しでも共感できるところがありましたら、毎月そのマンスリーサポーターとして毎月の寄付っていう形ももちろんありますけども、実際に食材をそのアマゾンの欲しいものリストで買うとか、実際にもう直接現場に行って手伝うっていうことだけでも全然すごい大きな助けになるっていうことですので、この活動はやはりもう皆さんの助けによって成り立っていくっていうところがかなり大きいと僕も思っておりますので、ぜひぜひ共感した方はぜひ参加していただいたらなと思っています。
はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は NPO 法人フードバンク京都から、ゲストをお越しいただきました。それではこの番組そろそろお別れのお時間となります。リスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。